今日お話を伺うのは秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日から3回連続で神宮大麻というテーマでお話を伺っていきます、
はい、
まず斉藤さん、神宮大麻というところから教えていただけますか。
はい、はい、年末になりますとですね、各地区で神社からですね、お札配りというやってですね、お札がこう皆さんのご家庭に届けられることになるわけなんですがね、
はい、
そのうちこの神宮大麻というのは、まあ、等しく国民がみんなこのお札を受けるというふうな風習になってきてるんですね。まあ、その伊勢神宮からですね、年ごとに、つまり年に1回ですね、
はい、
全国配布をされるお札のことをですね、神宮大麻というふうにこう言ってきたんです。まあ、大麻といっても実はですね、これはね、反社会的な意味なそのものではなくて
ですね、
はい、お札のことを意味しているんですよね。
はい、
でこれをですね、もともとはそのね、大きい麻というふうに書いてですね、
はい、
麻というのは麻布などというような麻ですね、
はい、
そうしたその名前が大きい麻とか書いて大麻というふうにこう音読みしてるんでありますけれどもね、この字のごとくですね、もともとはですね、麻でこのお祓いをするというふうな意味がそのあったんですね。まあ、この麻というのはですね、この大麻の大元になることになるんですけれどもね、
はい、
本来はこの民間でもですね、この麻を受け入れていろんな信仰に用いてきたことがあるんですね。例えば赤ちゃんのですね、おしめなどと言われるので、ね、おしめというのは今は何かいろんな近代的なものに変わってはいますけれどもね、
はい、
昔は布製のおしみがあったんですが、そこにですね、模様をつけるときに麻の葉が多くつけられたんです。で、麻の葉というのはね、すごくそのすくすくと育つからなんですよね。もう常に成長する、そしてですね、お清めになるとしてですね、
はい、
子どもたちの成長をその祈るときには大変このですね、縁起のいいものだったんですね。まあ、そういうその意味もあってですね、実は麻というその植物はですね、お祓いのそのですね、要素があるんじゃないかというふうに言われて、それをですね、神道神社なんかではその用いてきたんですね。ですから大麻といえばですね、これ大麻とも読みますが、大麻というふうに言えば結局お祓いのですね、一つの御幣のようなことを意味していたんですね。でそれをですね、伊勢神宮では古くからこのお札のことを大のさ、お祓い、大麻というふうにこう呼んできたんですね。
はい、
まあ、それはですね、伊勢神宮の神様こそ私たちのこの全国の神社の総務地神というふうにこの考えられている神様なんですけどね、
はい、
国民等しく皆その氏子であるというふうに考えられているんですけれども、まあ、神道ではとにかくお清めということが一番大事なことだったんですよね。その清まった体でですね、身体であるならば神様は願い事を聞き届けてくれるというふうに考えていたんですね。まあ、そういうことからお祓いというのはとっても大事なわけですよ。で、私たちだって何かちょっとこのね、服装が乱れたり、ちょっと心がその動揺したりするとですね、何か人にお願いするにしてもあまり聞いてもらえることは、ね、少ないでしょうね。やはり心身ともにですね、汚れのない状態であるならば、非常にその願い事を神様だってですね、そうしたその正直に対するそのものはちゃんと答えてくれるというふうに考えた。ですからですね、このお札などもですね、そういった意味でそのお祓いにその非常に通ずるものがあったんですね。それを長く使ってきたからですね、お札のことをこの大麻というふうに言っていたんですね。あるいは大ぬさというふうにもこう呼んできたんですよね。で、江戸時代の記録によりますとですね、これがまた江戸時代の中期頃になりますと、国民のですね、日本国民のですね、当時江戸時代です。江戸時代のことでありますが、約 90%、
はい、
9割近くの家庭でですね、このお札、伊勢神宮のお札を祀っていったことがわかるんですね。まあ、それぐらいですね、深くこの信仰されていったもので、あったわけなんですね。
はい、
で、まあ、そうしたところ、その、明治になってから、この、お札配りというものがですね、神宮さんから直接することがなくなってしまいましてですね、各神社を通してその全国の 家庭にお札を配るというふうな方式に変わったんですね。まあ、それが現在までこの引き継がれていることになるわけなんですがね、このお札そのものがですね、暮れになりますと直接皆さんのその家庭に届けられるという大変このですね、ありがたい神様の方から出向いてきてくれるというような意味でありますね。まあ、そうしてその新しいお札をそのいて、つまり若々しいその力でですね、新年を迎えてより良いこの一年を過ごそうというふうにそのしたものなんですね。でお札ですから、この伊勢神宮をこの信仰するものに違いないわけなんですがね、そのお札を通してそのご利益が私たちの中にも得られるということなんですね。
はい、
お札を通して伊勢神宮を直接拝んでるということにもつながるわけなんですね。まあ、そういうのがこう神宮大麻だったんですね。でこの古くはですね、伊勢神宮の恩師といわれるそのいわゆるご祈祷師のような方、まあ、今でいう神官神職にあたるような人々なんですがね、これが江戸時代の末期にはですね、約800人ぐらいいたという記録があるんですね。
はい、
江戸時代の末期ですね、800人、これが全国にみんなそのですね、こう回ってですね、それぞれその各地区をその区分して回ってそのね、来たわけなんです。秋田にもそういう人々が来てたんですね。その記録が残されているのが分かりますがね。で、お札をですね、大量にこう持ってくるわけにいかないもんですから、この例えば秋田などはですね、大体大町あたりに拠点を置いてですね、そこでお札を版木を持ってきて、版木って原版ですね、でお札を吸ってそこで作ってそれを今度配ってあげたんです。で直接ありがたいその出来たてのですね、お札などもですね、そしてご祈祷をいただいてその配られた歴史があるんですね。まあ、これがそのですね、年末にやっぱりその来るそのお札の一つのですね、伊勢神宮から来るお札の由来にもなっているようなんですがね。まあ、こうしたその風習というのはですね、またその各地の神社にもそれぞれのものがありまして、近くでは山形県の出羽三山神社などからはですね、大黒様のお札などもその回ってくることがあるんですね。まあ、そういうのと非常にこうよく似てるんですが、年末になりますとですね、この神様の方からこの皆さんの家庭にこの直接届けられる、出向いてそのですね、この届けられるということになるわけですね。で、まあ、お祓いタイマーというのはですね、この祈祷の印というふうなこともあったんですね。
はい、
例えば最初に言ったですね、お祓いをする、そういう、一つの印だったということも言いましてですね、これが万度払いとか千度払いとかですね、千回お祓いをした、万回お祓いをしたというふうな意味でですね、そういう意味も込められて、そのね、千度払い大麻とかですね、万度払い大麻だとというふうなこの名前もこの言われてきたんですね。そういうの大変このありがたいものであるということだけなんですね。まあ、こうした歴史をこう踏まえてみますとですね、
はい、
秋田にもそのですね、はるか遠い伊勢ですね、三重県伊勢市にある伊勢神宮ですが、そこのところまで行かなくてもね、こちらそちらの方からその、ね、直接この各家庭に届けられるということでですね、まあ、まさにその得難いものだというふうに思っていたのかもしれませんね。
はい、
でこのお伊勢さんから来るその江戸時代はですね、恩師というそのご祈祷師などが回ってくるわけなんですが、その時に、ね、お土産を持ってくるんです。
はい、
有名なあれですね、赤福などというのはですね、あれお土産の発祥みたいな始まりみたいなもんなんですけどもね、
あんこのあれですね、
はい、
お餅をあんこ
ですね、そうですね、
はい
はい、これ江戸時代はですね、お土産がこの発達したのはまさにそうしたですね、伊勢神宮にお参りしたりする人たちが持ち帰るというふうなことの意味があったんですね。まあ、土産と書くように各土地の産物というものがそのお土産になってきたんですね。でそれをもう少し遡ってみますとね、お宮から下げていただく、お宮の下と書いて宮下と読むんですかね、 お宮からお参りした印としてですね、お札だとかお守りだとかもそのいただくというのがそのお土産だったわけなの。で、御師の人たちはですね、それを直接そのね、お伊勢さんのものから直接持ってきてくれる。というか、先方から持ってきてくれるお土産だというふうにもその考えてもいいわけなんですね。で、そこにですね、各地区からその珍しいものがその来るわけである。それをお土産というふうに言ったわけですから、皆さんもあれですね、お土産をいただけば大変嬉しいですよね。それはですね、その土地のご利益をですね、分配してくれるからなんです。で、皆さん少しずつね、ですね、お友達にやらなきゃいけない、お隣にやらなきゃいけない、たくさんこの土産を買ってくれるようになって、そうですね。まあ、これは一つの遠いところでも江戸時代の流通が良かったからなんですね。道路が発達したからです。ほぼ現在の国道って言われるところの道路がですね、ほぼ江戸時代にあった街道と同じのようなその道筋になってるんですね。幅広く作られてですね、まあ、今日よりももしかして立派だったかもしれませんね。まあ、街道が整備されたということもあって、お土産が簡単に手に入るようになったし、旅も旅行もそうしたそのですね、神社仏閣参詣に行くときに便利になったんですね。まあ、そういうその大麻、神宮大麻にはですね、背後にある歴史もですね、忘れてはならないんじゃないかなというふうに思いますね。で、このお土産はね、大変その重要なもんだったんで、恩師の方々といわれるそのね、ご祈祷師の方々もですね、私たちにそのね、直接与えてくれるようになったんですね。そうやってご利益をそのですね、私たちに
分配して我々がいただい
ている
という背景があるんだよというところをね、はい、考えて、だからお土産もありがたく頂戴していきましょう。
だからいただきますっていう言葉はですね、みんな神様からいただくことなんです。ご飯もそうだ、
そうですね、
そういう意味なんですね。はい、
さあ、この神宮大麻については3回シリーズで12月も2回、あと2回伺っていきますので、斉藤さんよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
はい、次回は来月12月9日火曜日の午後3時30分頃から、神宮大麻について第2回をお送りします。このコーナーでは皆様からの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。